皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月21日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、独裁者がまた一人消えたです。北朝鮮の金正日ですけども、ついに、亡くなったということですね。突然のことで、しかしこれからイランが戦争をやろうとしてるし、イランの核爆弾の起爆装置は北朝鮮製ですから、なんかこのまま第三次世界大戦にですね、流れ、込んでいくと。いう可能性もですね、大いにありまして、いやーこれはしばらくその予断が許せない、何が起きるかわからないようなそんな状況じゃないかなと思うんですね。しかしまあ少し長い目で見ますとですね、まあこうやって独裁者は消えていくんだなという感じがしますね。まあ今度三代目が出るようですけども、まあ本当に権力を掌握できるのかもよくわかりませんしね。ですからまあ。いろいろとその時代が変わってきまして、20世紀のような強大な、まあ、権力で全部を統治するというようなことはもうできない時代ですから、まあですから、まあ、エジプトのムバラク大統領も退きましたし、それからイラクのフセインもいなくなったし、リビアのカダフィもいなくなったし、まあこうやって北朝鮮もですね、一つまた独裁者が消えていくのかなという感じがしますね。で、まあ、その過程で、その、平和裏に物事が進むかどうかって、これはまた別問題でありますし、独裁者がいなくなったとすぐ平和が来るかって、これは全く別問題でありますから、まあ、今後いろんなことがやっぱり起きていくんでしょう。独裁者という意味で言ったら、共産党という組織そのものも、やっぱ独裁の体制なんですよね。ですから、特に中国ですね。この中国の共産党というものが、いよいよその、断末も迎えた時にですね、いや、それはすごいことなんじゃないかなと。原発が破裂してですね、大騒ぎになったと。デリバティブが破裂して大騒ぎになったと。いずれもですね、もう回復不能の破壊が一瞬にして生まれてしまうわけで、ですから巨大権力の崩壊というのは、共産党を含めてですが、まあそこにあるものがもう回復不能のやっぱり損害を被ってしまうわけですね。バブルの崩壊っていうのもそうですね。ですからやっぱこう20世紀っていうのは何事も大きく強くするっていう時代でしたから、やっぱその極限で大きく強くあるものが崩壊すれば、やっぱそれは元の木阿弥に戻るんだと。まあそんな感じじゃないかなというふうに思いますね。で、やっぱりこれから、やっぱ21世紀というのは、本当にその横のリーダーシップをつないでいかないと全然ダメで、だからまあそうやって、強い権力で統治しているように見えても、実際にはそれ本当に強くないってことなんですね。リーダーシップの本質的な機能であります混沌を止める力ということで考えるならば、なんか独裁者が一人威張っていても実はそれそんなに強くなくて、混沌を止める力はですね、なんか見かけはまあ怖いから上に従っているようで見えて、実際には全然別のことを考えていまして、結局何か物事がうまくいかなくなればそこから全て崩壊していくと、まあそんなプロセスにあるんじゃないかなと思うんですね。だからこれからやはりその企業ということを言いましてもね、読売の鍋常もそうですしね、それから九州電力の会長社長もそうですけども、まああんまりデタラメやってきたですね、独裁者が威張り腐ってるとですね、まあその最後は非常に哀れなものになるんじゃないんでしょうかね。やっぱりこの不思議なぐらいですね、その時代は一旦その逆の方向にこの20年ぐらい触れてしまったんですよね。冷戦が終わって20世紀が終わったわけですから、まあ、インターネットの理念が象徴するよりもっと横型のですね、フラットで、なんかね、平和の時代が来るのかと思ったら、まあ、横に広がる部分についてはある意味でジャングルみたいな怖さがそこに生まれてくると同時に、逆にこの横の社会をもう一回縦に組み直そうという最後の動き、あがきがあったわけですよね。ですからなんかその日本国内でも特に90年代後半からですね、まあ、縦が好きな人たちが力を持っちゃってですね。まあ、とにかく縦の引き締めで今日まで来たんですが、まあ、引き締めても何にも残んないわけですよね。だから結局、権力が何もすることできなくて、政治においても、あるいはその企業においてもですね、まあ、それで良い崩壊だという感じなんでしょ？あれ、政治なんかも大変なようですよね。 例えばその、まあ、来年、いよいよ総選挙だと思うんですね。その野田内閣も、それはもう全然持たないですよね。でもその時に例えばもう民主党から出れば落選っていう人たちもたくさんいますよね。あるいはこの自民党の分をですね、大阪なんかの場合維新の党が食っちゃったと、維新の会が食っちゃったということありますから、まあ今の所属の政党でそのまま選挙出るかどうかっていうのは、まあ、みんな大いに考えてるところなんじゃないかなと思うんですね。で、その時にやはりその、やっぱりこの党の上の方というのは、結局は数合わせで人を集めたわけですよね。比例の人も含めてですね、数合わせで人を集めて、で、要するに自分の思惑を達成するために、まあ、議員を将棋の駒として動かしてきたわけでしょう。やっぱそれは耐えられないことなわけですよね。心ある政治家にとってみましてもね。だからやっぱそれ最後背かれるのは当たり前なんじゃないんでしょうかね。だからやっぱこう何かこう、自分に中身がないんじゃないんでしょうかね。この中身がないからこう、権力にしがみつく、中身がないから金にしがみつくっていうところが、なんかものすごく今露骨に見えてる感じがするんですよね。で、その金と、あるいは中身がないところが、まあ、中身がないところが金と権力にしがみついて、で、引き締めるんですが、もうみんなついてこなくなって、まあ、引き締めが引かなくなって、まあ、ばらけちゃってるというのが、まあ、政治なんかでも今の状況でしょうね。本当に今、その、日本のメディアってですね、全然ダメだっていうのはもうその通りなんですけども、まあ、いろんな分野でですね、もう世界中、それはだんだんこう、はっきりしてきていて、外国でもですね、もうあんまり信用されないメディアっていうのは結構あるわけですね。まあ、中国の国営新華社通信なんかですね、まあ、国内の人から見れば何だろうってなもんでしょうし、ね、共産党のためにある新聞社ですからね。あるいはその、フィナンシャルタイムズ、ウォールストリートジャーナルなんかを見てもですね、決定的な部分でやっぱり市場で飯を食ってる人たちですから、やっぱこの市場がなくなった後のことっていうのは、やっぱり想像できなくて、自動的にそこでブレーキ踏むんですよね、思考にね。エコノミストもそうですよね。まあだからそういうの見てると、やっぱこう限界というものが明らかに見えてきますね。見えてきていますね。日本のメディアだけではないんじゃないんでしょうか。それに対してやっぱりこの光ったいろんな話をしてるのは、やっぱ個人、あるいはその、まあ小さな会社で頑張ってる人たちですよね。やっぱこの専門家って各分野にやっぱいるんですよね。ですから例えばわからないことでもですね、まあ、国内でわからなければ外国で誰か聞いてみれば知ってるっていうことは結構世の中あるんですね。それは Google なんかでやればもっと簡単で、例えばその、ね、英語で何でもこう検索してみたって全部出てくるわけですから。ですからやはりこう、なんかだんだんこの、いろんな意味でこの専門家の話がですね、まあ、国境を越えて広がっていくっていうんでしょうかね。なんかそんな感じはまあ非常にものすごく強いんじゃないかと思うんですよ。だから情報ということを考えてもですね、こう統制なんていうこと外れちゃって、やっぱその分野で一番詳しい人の話、一番よく知ってる人の話がですね、まあ自然にこう世界を覆っていくっていうのかな。なんかそんな風になってきてるような感じがしますね。軍事の情報とかですね、これももう911テロでですね、アメリカの権威は完全に失墜したわけですよね。まあ911はそのとにかくデタラメのインチキ話ですから、結局その一番耐えきれなかったのが軍や CIA の連中なんですよね。結局軍や CIA の連中がそのペテンに耐えきれなくなってですね、まあそれみんなやめちゃうわけですね。アフガン戦争もそうですね。イラク戦争もそうです。結局あのペテンに耐えきれなくてみんなやめちゃって、で、そういう人たちが自分でまあ本を書いたり、まあその各分野で活躍したりしてるわけですね。で、やっぱそういう人たちの言ってることってのはものすごくまともで、ああ、なるほどね、こんな状況だったんだと。なんかその、ね、いわゆる本物の陰謀っていうのはもうすぐバレるんですよね。すごくこの底が浅いですから。なんかそんなことがだんだんこうバレてきていて、またちょっと読もうと思ってるんですけど、チェルノブイリの事故の時のですね、CIA の秘密報告書っていうのが、機密解除されましてね、今こう、出てきたんですよ、アメリカ政府から。まあ、ちょっと40ページ、50ページ、5、60ページあったかな。なんかちょっとこれから読もうと思ってるんですけども、まあチェルノブイリで何が起こったのかという CIA が分析したレポートもあるんですね。ああいうのはやっぱりこう、古いことのように思いますが、こう見ていくとですね、やっぱこの、 なんていうかな、今の時代に参考になることってたくさん出てくるんですね。で、やっぱこう誰かがこう発掘するわけですよね。911の時の飛行機の、データリンクのね、双方向の通信記録もそうなんですが、誰かこう探し出す人がいるんですね。で、そういうのをこう見ていくとですね、今までこの知らなかったことっていうのをみんな知ることができるようになるわけですね。ですから、本当に独裁者がね、金と権力を握る、っていうことができなくなってきますね。金はもうないし、で、権力の基盤たる秘密、情報というものが横に拡散しちゃえばですね、もうそれは手にすることができなくなるわけですね。そうするとね、来年以降一つここで、まあ、考えておくべきことは、日本の小さな独裁者たちがいなくなった時のことなんですよね。これやっぱり非常に大きな、やっぱり転換点になると思うんですね。小さな独裁者っていうのは、まあ小さな独裁者で、まあ自民党とか民主党の上でね、組織の上でなんとなくこう座ってる人たちですね。執行部と言われる人たちですよ。それからその企業で言ったら鍋常とかですね、九州電力の会長社長みたいなですね。まあちょっとなんかどうもならんのでこう座ってると。あるいはその、もう少し広い目で言いますとですね、もう完全にその能力を失ってるのに、上で居座ってる連中。各業界にいますよね。あるいはその、経団連なんかも、居座りの連中の、居座りクラブですね。まあ、いいところもね。やっぱ、ああいうなんかその、小さな独裁者たちが、やっぱりこれは今度は消えていくんじゃないんでしょうかね。やっぱりこの、リーダーシップっていうのは本質的に混沌を止める力というのが、その、言葉の定義ですから、やっぱその混沌が止まらなければ、まあ、そこのリーダーシップっていうのはもう消えてなくなるわけですね。でもやっぱりその今までそれを無理やり抑えつけてきたわけで、まあ相当最後はまあ北朝鮮やリビアみたいに一気にこれはなくなるということなんでしょうね。まあ北朝鮮の未来を考える上もですね、要するに例えばエジプトだとか、あるいはそのねリビアだとか見てもですね、やっぱこう強力なトップが崩壊するとやっぱ混沌になるんですね。リビアはやっぱりカダフィに息子いましたもんね。息子いたんですが、やっぱり息子じゃ収めきれなくて、体制崩壊しちゃいましたもんね。ただまあこれは西側がですね、軍事力を使って本当にひっくり返そうとして、手突っ込んだからまああんなに一気に行ったって部分もあるんですけども、まあ北朝鮮については怖いから誰も手出しませんが、まあしかしやっぱり、誰も壊そうとしていなくてもですね、やっぱこう内部の、やっぱり混沌が止まらなければ、これはやっぱり時間の問題なんじゃないんでしょうかね。今、日本の、だからその小さな独裁者たちもですね、まあ、外から、こう、なんか倒そうっていうのは、まあ、あんまりないんじゃないかと思うんですね。リビアとか、エジプトみたいにですね、誰かがやってきて、力でひっくり返そうとしてるところっていうのは、まあ、今、あまりないんじゃないかなと思うんですが、でも逆に言うとその分ですね、内部の矛盾って極限までいっちゃうんですよね。だから、こう、みんな、気がついたら今日の小さな生活をしてるんだけども、まあ、それで結局物事うまくいかなくなって、ドリンパスの問題のようなこと、あるいは今回の福島第一原発のような問題が起きればですね、もうそれっきり内部の崩壊がですね、止まらなくなって、一気に分裂へと向かっていくという、まあ、だんだんそんなような展開にこれはなっていくんでしょうね。で、本当の意味でやっぱりその、独裁者っていうのもの、本来であればですね、まあ、その人々を幸せにする力を持っていれば、これ名君と言われるわけですよね。昔の殿様じゃないですけども、あるいはそのね、中国の昔の素晴らしい時代の皇帝じゃないですけども、まあ独裁者でありましても、人々が生き生き元気に暮らしていれば、ね、国や世の中が良くなれば、これは名君と言われるんですが、まあ今の独裁者、いわゆる暗君ですよね。その、まあ、暗いわけですよ。世の中を悪くする方向ですから、組織をね。これではやっぱり長続きはしないんじゃないかなと思うんです。でも同時にですね、こういう独裁者がいなくなるとですね、初めてなんかね、自由になる人っているんですよ。例えばカダフィやね、あるいはその、ムバラクや、これは金正日。まあ、金正日の場合これからどうなるかわかりませんが、カダフィやムバラクの場合ですね、まあ、いろんなその自分のファミリー企業みたいなのやっててね、やりたい方でやってたわけですよ。で、関係するところに働いていても、こんなことやってもどうしようもないと。こんなひでえものないんじゃないかと思いつつもですね、やっぱ今日仕事がありますから、みんないいダクダクとそれを務めていたと。しかし、体制崩壊したらもう出勤する必要もありませんしね。だから今まで無駄だと思ってたことはやっぱりもうやらなくてよくなるわけですね。 江戸時代が終わった時、明治時代になってですね、江戸時代のその武士だとか、江戸時代のそのまあ、江戸城に染めた人たちなんかの話を聞き取った本ってありますよね。昔のことを、尋ねた記録って本に出てんじゃないですか、文庫本でね。あれ見てると面白いこと書いたんですね。例えば、江戸時代っていうのは、いろいろ儀礼的な仕事が多かったと。例えば、わかりやすく言えば、草履取りは草履取りだしですね。だから、殿様がそのどっか行くといやですね、その家の格式に従って必ずね、ある一定の数のその、音も連れてなきゃいかんと。無駄だと分かってたもこれ続けざるを得なかったわけでしょ。今で言ったらですね、このしょうもない会議ですよね。まあ、なんでこんなバカな会議を朝から晩までやるんだろうって会議に付き合わざるを得ない。だからしょうもないですね。なんかいろんな基準がありますよね。この基準を満たすためにですね、途方もない数の書類を書かなきゃいかん。こんなことやったってですね、安全は守られないし、こんなことやったら一つも儲からないんだけど、やっぱりやってる以上しょうがないと。まあ、江戸時代も最後そういう時代なんですね。で、結局その明治維新が起きて何が起きたかというと、そういう、やらなくてもいい仕事、やらないで済むようになったっていうことを喜んでるわけね、みんなね。まあ、喜んでるっていうか、まあ、それ感慨深く思い起こしてるわけですよ。やっとですね、まあ、封建時代のね、煩わしいって言いますか、意味のないって言いますか、無駄なことをやらないで済むようになったと。これだけでもやっぱりですね、物事がその、ね、前に進むようになったと。先々のこと考えられるようになったというようなことをね、言ってる人がいるんですね。これはね、今本当にその通りだと思うんですよ。まあこれは民主的なプロセスを経てですね、まあみんなで考えてこれがいいか悪いかやっていけば、極限までそういう矛盾が高まることないんですが、まあ独裁者がいてですね、あるいはその独裁者に代わるコンピューターがね、独裁者をやっていたり、あるいはなんか変な組織、共産党みたいな変な組織、あるいはしょうもない取締役会とかですね、なんかその株主などと称するね、得体の知れない連中がなんかこういてですね、縦の統制を加えて、でもとにかく朝から晩までしょうもない仕事させられてると、無意味だと、なんだこれはと。しかしやっぱり、ね、生活がありますからやめるわけにもいかない。でもこの無駄なことばっかりね、朝から晩までやってると。もう少しですね、未来のためになることをね、公的にも私的にもしたいんだけども、そのくだらない仕事があまりにも多すぎて何もできない。という人で結構今いますよね。でもこれやっぱ体制が終わるともうやらなくていいんだね。例えば簡単に今会社辞めちゃうとか会社潰れるとか、国家組織が破綻するともうそれやらなくていいんですよね。ソビエトが潰れた時もそうでしたね。あの時一番すごかったんじゃないんですか、近年では。世界最大のですね、公務員の団体が崩壊したわけですからね、あれ。あれやっぱすごかったですよね。膨大な量の事務作業を役人たちがやってたわけでしょ。ねえ、朝から晩までソビエトっていうのは、それがなくなったわけですからね。やっぱそういうことも世の中起きるわけですよ。ですから皆さんね、その今ほんとくだらないことやってたまらないと思っててもですね、永遠に続くわけじゃないっていうことはね、皆さんぜひ思っといていただきたいと思うんですね。で、逆にですね、終わるときってあっけなく終わるんですよ。どんなときもそうです。で、理由はなかなか、そのときにならないとわかんないんですね。事前にいつ終わるとかですね、どんな風に終わるかって。やっぱよくわからないんですけども、とにかく終わるときって、一瞬で終わっちゃうんですよ。で、問題はそこからなんです。さあ、終わってほっとするとかいいんですが、じゃあ翌日からどうやって飯を食うかって話になる。そこが今度は新しい、まあ、乱世を生きるっていうことの始まりになるわけですね。で、その乱世の始まり前までは、型にはまってれば飯は食えたでしょ？今度は、その型が崩れると、稼がないと飯を食えないわけですね。稼がないと。稼ぐということは、今日の時点で誰かの人の役に立つというものがないと、飯を食えないっていうことなんですよね。これはすごく大きな変化なんです。ですから、その、まあもちろんですね、組織の大きさにもよりますけれども、まあ小さい組織であればですね、まあみんなね、その役に立つ、その稼ぐということをね、日々意識しながら暮らしてるんでしょうが、まあ巨大な組織や国家になります。あまりそういうこと考えませんのでね。だから何やってんだか分かんないままですね、投げ出されちゃうとですね、まあこう途方に暮れるわけですね。でも明治時代のことを考えてみると、結局はね、やっぱりこのなんて意識の高い武士たちが次の時代を作っていくわけですよね。やっぱり目の周りの金儲けではなくて、高い志を持ってやっぱ産業を起こし、地域や国を復興させようと思う人たちが、結局は明治の国づくりをやっていくわけですよ。だから一旦そのね、型にはまるっていうことがなくなって、倒幕しても、その後ですね、やっぱり志と実力を持ってた人たちがね、明治の時代を作っていきましたから、それ今では全く同じだと思うんですね。 ですから、こう、何かありましてもね、まあ、それで時代が世の中も自分も終わるわけでもないし、ね、その、いたずらにね、目の前の金儲けだけやったって絶対成功しませんから、まあ、そこのところはよくですね、冷静に考えて、やっぱり自分の実力と思いと、そして良き仲間をですね、今から磨いていくことが大事だと思いますね。まあ、とにかく独裁者がまた一人ここで消えたわけでありまして、まあ、次は一体誰なのかなと。まあ、そんなことを感じる、今日この頃ですね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、独裁者がまた一人消えたということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。